聞かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。聞かせられないラジオ。
NBC 長崎放送アナウンサー林田茂和です。
村山仁志です。
聞かれ、おお、
何ですか今の。
何ですか。
聞かラジタンだよ。
まあいいや、せーの、
聞かせられないラジオです。
極めてオタク、オーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ。
今日は美少女もいるよ。
こんな話簡単には聞かせられません。
マジ聞かないでよね。
なんか林田さん、いきなり私びっくりしてるんですけれども、
今週はね、
来ちゃった、
スタジオにキカラジさんが来てます。
来ちゃったよ、ついに。
普段は僕があのキカラジさんのところに出向いていって声を収録して帰ってきてくれ来てるんですけど、今回は特別にスタジオに来てもらいました。
おーい、
やっほー。
いますね。
あの辺にいる。
あの辺にいます。
じゃあキカラジさん、あのせっかくだからこの行読んじゃってよ。この行
読んじゃっていいの？この番組は NBC 長崎放送キーステーションに YBS 山梨放送、 MRT 宮崎放送、 IBC 岩手放送、 RKK 熊本放送、そして NBC ラジオ佐賀、以上5局をネットしてお送りします。ヒカラジタンインタビュー。あのちょっといいですか。
聞かせられないラジオ。
はい。聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。
あのすみません、
聞かせられないラジオ。
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 聞かせられないラジオって。
聞かせられないラジオ。
そうじゃなくって、聞かせられないラジオって何なの。
聞かせられないラジオですから。
聞かせられないラジオだよね。
聞かせられないラジオですよ。
聞かせられない。
聞かせられないからね。
そうそう、
聞かせられない、聞かないでって言ってるのに。今日は林田さん、
はい、
スペシャルバージョンですよ。
そうですね。
まずはね、去年の夏のあの悔しい思い出を振り返りたいと思います。
去年8月でしたか、
ええ、
バンダイチャンネルライブで行われましたガンプラ早組ライブ、
うん、
発売前の HGUC マスターガンダムを素材にしまして、
ええ、
電撃ホビーマガジンでも 1,2 を争うというスピードを持っている木村副編集長と、
はい、
NBC きってのモデラー村山アナウンサーがガチンコ対決いたしました。
それなりにね、自信ありましたよ。
東京と長崎を結んでお送りしました。
レフリーは林田アナウンサーでしたよ。
実況いたしました。なんと1万4000人が見守る中、勝負は村山さんの大敗。もうこれ完膚なきまでに叩きのめされましたね。
いや、もう話になりませんでしたね、
はい、
そして私ども再対決を熱望していましたところ、
ええ、
なんと今回は、
うん、
我々のホームグラウンド長崎放送の7階第一スタジオに木村副編集長が乗り込んできました。こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
ようこそ長崎に来てくださいやがりまして。誠にありがとうございます。
いや、こちらこそお呼びいただきありがとうございます。
飛んで火にいるなんとやら、
ええ、
今日我々のホームですよ木村さん。
模型にホームもないんですよね、そういったものはね。どこでも模型は作れますね、ガンプラ作れます。
今日はね、
はい、
木村さん無傷で帰れると思わない方がいいですよ。いいですか、僕なんかね、
はい、
木村さんが編集したゼロから始めるガンプラ2012を、
はい、
僕は参考にしてプラモデル作ってくるくらい。
勝てないじゃないですか。そこ超えないと。
僕は後でサインみたいで。
なちょっとちょっと木村さん、どうですか、去年の8月の戦いは周りからなんか反応とかありましたか。
そうですね、すごく本気を一応出せと言われたので頑張って本気を出してみたんですけど、その結果、おっさん2人がずっと黙々と下をつむいてこうプラモデル作ってる姿が延々と流れたというですね、シュールな絵をありがとうというご意見をたくさんいただきまして、
長崎からの数々の質問にも淡々と答え、
そ
して黙々と作り続けるという、
はい、笑いなしかよってこのエセ関西人って言われてですね、結構ショックを受けて、今度こそは、
ええ、
笑いあり、アクシデントありのガンプラ対決で勝ちたいなと、
なるほど、
はい、いうふうに思います、
ではここで改めまして電撃ホビーマガジン副編集長木村学さんのプロフィールのご紹介です。
1970年生まれ、大阪出身、中学生の頃には ジュニアモビルスーツ大会に優勝するなど輝かしい成績あり、両親ともに地球連邦軍の技術士官。学ぶという名前にコンプレックスがあり、そのためか勉強嫌いで体育会系な高校野球選手時代を過ごすも、大学時代に友人の紹介で某模型師にプロモデラーとして参加。90年代を中心に数多くの作例を発表しました。得意技はエアブラシによるグラデーション塗装とマスキング、そして高速スライダー。
まあ元ピッチャーですからね、はい、もう全然よくわからない経歴でしたけれども、なんかゼータガンダムのカミユを彷彿とさせる。
そうですね、なぜか、はい、かなり被ってますね。
共通するところがありますね。
そうですね、
どこまでが冗談でどこからが本気なのかがよくわからないプロフィール。これ本人からいただいたプロフィールですからね。
これでも8月に、あの対決した時に、はい、あの書かせていただいたプロフィールだったんですね、であのそれをこのまま今回じゃあどうしようかと思ったんですけど、すごく悩みに悩んだんですね、最後のその高速スライダーをスピリットにしようかなと思ってすごく悩んだんですけど。
いいですか、はい、もうねどうでもいいです
そこですか、悩みどころは。
スピリットにしようかも。
先に進みますよ。今回のプラモデルの課題は、はい、なんと、電撃ホビーマガジン5月号特別付録、ガンプラ、ケストレル。
わー、出ました。付録だよ、これ。
付録ですよ。
ね
え。ねえ。ではですね、まあ、手元に持っていただいてるんですが、まずケストレルが登場する作品から、木村さん、簡単にご紹介させていただきますと、ゼータガンダムの公式外伝、アドバンスオブゼータ時に抗いし者の主人公記であります。ストーリーは小説家の上野純一さんがお書きになっていますが、この発表される形態がなかなか変わっていて、ガンダムのポータルサイトガンダム .info と電撃ホビーマガジンの共同プロジェクトで、基本的に小説の連載はガンダム .info、 設定画とか模型の作例なんかは電ホビに掲載されるというなかなか新しい形式ですよね、これね。
そうですね、この、時に抗いし者が初めての試みになるかなと、
はいはい、で基本的にガンダム .info で小説連載は毎月25日更新で、電報日では最新ストーリーの抜粋、まあ、いいとこ取りとそのシーンを模型で再現したカラーページになっていると。で木村さん、このゼータ、はい、時に抗いし者アドバンスオブゼータ、ストーリー面白いですね、これね。
ありがとうございます、
簡単にですね、はい、知らない方のために紹介させていただきますと、一年戦争からグリプス戦役終結までの時間軸の中で、ゼータガンダム本編とも前作ティターンズの旗のもとにとも違った若きモビルスーツパイロットたちの物語で、林田さん、
はい、
これねゼータガンダムをご覧になってない方でも楽しめるようになってます、
あら、
ズバリ
ゼータガンダムも見てない人も楽しめるんでしょうか。そうですか、
大丈夫です。面白いと思います。時は宇宙世紀0085、だからファーストガンダムの5年後6年後ということになりますね、はい、連邦軍士官候補生のバン・アーネスト、この2人の少年、まあ1人は青年だけど、そしてその妹ダニカの3人の物語です。ある日主人公のバンが偶然30番地事件の画像を手に入れてしまいます。映像を手に入れてしまいます。30番地事件というのは1500万人とも言われるコロニーの住人が犠牲になった未曾有の大事件、まあ一般的には宇宙の伝染病が溢れたということになってたんですが、実は未曾有の大虐殺事件だったんですね。でその事件の裏には地球連邦軍特殊部隊ティターンズの存在がありました。そのティターンズに追われることになったバンはダニカの助力により、アーネストの妹のダニカの助力によって反ティターンズ組織の船へ逃げ込みます。一方この出来事は名門出身のアーネストにとって妹と友人がテロ組織に加入するという大不祥事だったんですね。でアーネストは自らの心情に従いティターンズに入り2人と戦う立場になるんです。そしてストーリーは現在地上編から宇宙編へと移っておりまして、現在までに地上編の小説単行本が4冊とフォトストーリー版2冊が発売されていまして、さらに宇宙編の1冊目がこのほど刊行ということになりましたね、で、この宇宙編もですね、でさらに言うとですね、林田さん、
はい、
宇宙編から読んでも大丈夫です、ね、木村さん、
そうですね、はい、
なかなかですね、親切な仕立てになってまして、私が言うのもなんですけれども、このストーリーは割とどこから入ってもですね読める面白い作品になっていると思います、はい、 で、いよいよそのケストレルのご紹介なんですけれども、ケストレルというのはガンダムの一つの機体の名前なんですが、ティターンズに協力するニュータイプ研究所が開発した強化人間用のガンダムタイプモビルスーツです。しかし反地球連邦組織エウーゴに接収されまして、主人公バンの機体になります。デザインは間垣亮太さんです。特筆すべきは全くのオリジナルの機体でありまして、他のどのガンダムとも似ていないです。これは特筆すべきこと。ちなみにケストレルっていうのはどういう意味か私調べました。
はい、
小型のハヤブサのことなんですね。
ほうほう。
イギリスに有名なハリアーという垂直離着陸機が、ジェット戦闘機がありますが、その原型となったイギリスの実験機にもケストレルという名前が与えられていたようです。なかなかこのあたりも凝ってるなと思うわけなんですが、そして去年の春は地上編の主人公機ワグテールの改造パーツが付録につきましたが、今回は宇宙編の主人公機ケストレルのプラモデルが丸ごと付録になっちゃったってことで、モビルスーツのフルキットとしてはデンホビさんとしてはヘーズル・ラジエル以来ということになりますよね。
そうですね、はい。
ここまで一気に私が喋ってしまいましたけれども、何か補足の説明があれば。
はい、このガンダムケストレルですけども、何がかっこいいかというとですね、もともと強化人間用に作られたガンダムなんですね。はい、作った研究所がオークランド研究所っていうですね、はいはい、ゼータガンダムファンには馴染みのある、研究所で、強化人間を作ってた、研究してたところなんですけども、それ用に開発されたガンダムなので、ものすごくトリッキーな、機体で、強化人間以外は、本来は、乗れないんですけども、このバンというのはすごく特殊な能力を持ってましてですね、いわゆる胎児に、普通の人間よりも G に強いというですね、優性能というか、そういった、特性があったのでこれ乗れるんですが、そういう意味ではすごくトリッキーな動きをします。
まさにその
劇中でも、
ですよね。劇中でも小型のハヤ
ブサという名前で、ね、
まさにハヤブサというですね。最初登場した時は本当に優しい、戦いたくない男の子だったのに、戦争に巻き込まれていくんですよね。そのあたり本当に小説も面白いので読んでいただきたいと思いますが、では林田さん、
はい、時間がそろそろなくなってまいりました。今日は超高速対決が予想されますからね。早速ではこの5月号の付録、村山さんにもお渡しいたしましょう。
はい、
道具が揃ってますね、手元にね。
ございます。
お互いに村山さんは白いニッパー、そして木村さんは黒いニッパーが手元に置いてあります。
はい、
木村さん何分ぐらいで作り上げる自信がありますか？
そうですね、10分ぐらいですかね。
10分ぐらい、
はい、
村山さんいかがですか？
僕は5分で作ります
よ半分ですね、じゃあ本当にそうなのかどうか、時間もなくなってまいりましたんで、それでは課題作はガンプラケストレル対決スタート。さあ皆さんお分かりだと思いますが木村さんはもう冷酷無比、何を切ってるか説明しますか？今何を切ってますか？
今ね、足を切ってるんですけど、とりあえず村山さんにはハンディとですね、組み立て説明書をお渡ししました。
木村さんは見てません。説明書なしということですね。今日はもうパチ組素組で出来上がるまでを競っていただきます。もうまずはパチパチとパーツを落とすんですね、木村さん。
そうなんです。
木村さんが今、こっちにパーツ落としました。足元、拾っちゃいました。
今だ。
木村さん、今日はハンデー戦ですからね。スタジオにせっかく、木からじさん来てますから、
はい、
木からじさんってね、知りたがり屋なんですよ。木村さんのことをもっと知りたいって言ってます。ということで、質問に答えてあげてくださいね、木村さんね。
はい、
お分かりですか？
はい。
木からじさんからの質問、その1。
ねえねえ、木村さん、初めて作ったプラモデルって何？はい、
144分の1の、多分ですけど、グフだったと思います。当時某大手スーパ ー今九州の方がメイン、今も九州の方がメインかな、なんとか A っていう、あそこで買いました。
そうですか、はい、続いて、はい、質問ゼロ2。
ねえねえ木村さん、
はい、
理想の女性ってどんな人？
それガンプラ関係ないんじゃないですかね
どんな人
気づいたか。
そうですね、タイプで言うとどちらかというとセーラさんですかね。
ガンダムのキャラできた。
はい、キャラジタンセイラさんわかる？
固まってるな。固まってるよ。
じゃあ、キャラジタンのことは？
アホ毛がすごく可愛いですね。
アホ毛ね。
アホ毛。
クロン
っていうね。
はい、キャラジタンのアホ毛をじっと見て、もう一回その言葉言ってみて。
アホ毛がすごく可愛いですね。
てる るじゃないですか。あ、手元が乱れた、少し。
今のうち。
今、乱れました。
この辺にいますんでね。
リアルに今日はいますから。
いますからね。
どうですか、
今日負けてない
わ。ヒカルさんの顔どうですか、
はい。
今、横目でちらっと村山さんの手元いましたけど。
すごく、お綺麗で。はい。想像した以上に綺麗な方でびっくりしました。
本物ですか。
はい。
ちょっと、林田さん、今日ね、今日私の方が早い。
いや、もう、こっそりリードしていけばいいじゃない。勝ってるとか言うと、木村さんが追い上げるから。
そうか、しまった。
ちなみにリスナーの皆さん、今、村山さんはもう両足が立っています。あー、でも木村さんも足がもうすぐできている。あ、追いついてるよ、村山くん。今ちょうど腰のあたりのパーツを木村さんが切り離しにかかりました。早いですね、やっぱり。
ニッパーをですね、今回普段使ってないニッパー、なんか言い訳ばかりしてる気がするけど、使ってるんですね。
ああ、そうですか。ね、今木村さん腰のあたりが組み上がりました。これでまだ村山さんが少しリードしています。村山さんは胸のパーツもついていますが、今木村さん胸のパーツがついて今落ちきました。全く同時切り離しています。
木村さん邪魔して邪魔。
31のパーツがありますが、次の質問どうぞ。
ねえねえ木村さん、はい、船虫って好き？
船虫大嫌いです。
船虫を背中に入れられるのとお腹どっちがいい？
どっちも嫌です。あとね、おでこに書かれるのも嫌です。
今日は長崎港でいっぱい取ってきたから、あとで楽しみにしといてね。
いや、楽しみじゃないです全然。
そう言いながらも、ね、木村さんは両腕を今切れ離しにかかりまして、はい、
僕も海で磯遊びが大好きなので、こう岩に寝転がってこうボケーっとこう日光浴してる時にたまにカサカサカサカサってこう耳元来る時に来るとね、かなり恐怖というか、
中間あいつら噛むでしょ、あいつら。
そうなんですよね、うん、動き早いのがまたねダメですね、あれね、
う
ん、
そうですか、さあそう言ってる間に村山さんの両腕が組み上がりました。木村さんよりも村山さんが今リードしています。
リードしています。
まずい。木村さん今左腕のところが組み上がりました。はい、まあでもほとんど一緒です。今頭部に入りました。本当に今日は同時です、全く一緒。
もうさっきビールさえ伸ばすときは
ね。落としちゃダメだよ、落としちゃダメだよ。ここでパーツ落とすとダメだからね。今設計図を見ながら村山さんがバーツを探しにかかった。迷いが出た、
まあ、木村さんがサービスで設計書をくれたんですけど、
ね、
見えないね、この
副車の連続でなんか
数字が見えない。もう木村さんは全く説明図見ずに、もうどんどんどんどん切り離して、もうランナーに残っているのがもうあと5つぐらいになってしまいました。
間違えた、
はい、間違えた、あ、パーツセクバレーターを出してる。村山さん、組み間違えた。
これはね、でもね、電撃ホビーさんの付録のパーツセパレーターを僕はちゃんと使ってますから、ね。
そうですか。パーツなくさないように。うん、木村さんが、ちょっと手元のリードが速くなってきたら、聞かれちゃう。すごい。
木村さん、はい、ピザって10回言ってみて。
はい。
ピザって10回言ってみて。
ピザ、ピザ、ピザ、ピザ、ピザ、ピザ、ピザ、ピザ、ピザ、ピザ。
じゃあ、ここは
肘。
一別をくれるというのはこういうことを言うんでしょうか。チラッと見ただけでしたね、肘。聞
からしたらものすごく古典的なんですけど、
意外と古いこと知ってますね、聞からしたらね。はい、次の質問どうぞ。
ねえねえ木村さん、
はいはい、
じゃあ今度はコレステロールって10回言ってみて。
はい、
あ、
コレステロール、コレステロール、コレステロール、コレステロール、コレステロール、コレステロール、コレステロール、コレステロール、コレステロール、コレステロール。
はい、10回。
じゃあ今作ってるプラモは
ケストレル。
早いな。
ちょっと待って。
でも今日は少し木村さんの手はね遅いです。去年の夏よりかはかなり落ちてますね、木村さんね。
そうですね、やっぱニッパーがね、使い慣れてるものじゃないと、やっぱり難しいですね、これね。
そうですか。木村さん、ハサミでよかったら貸しますけど。
今、ランドセルが組み終わりました、木村さんは。手が組み上がります、間もなく。しかし、村山さんはもうすでに手は組み上がってますね。ね、
ランドセルはもう、遠の昔に。
そうですね。村山さんももう、あとはわずかですね。
あと、肩。
今、ショルダー、肩の部分を作って、あとは、武器部分を切り離せば、もう間もなく村山さんが組み上がろうというところ、もう、組み上がったら、はいとこ出してくださいね、前の方にね。村山さん焦らないでね。今リードしてるからね。いけるよ。今、左肩、ショルダーが、木村さんは組み上がった。そして、とんがり、ちょうど、頭の部分を切り離して、木村さんが武器の切断に入りました。ライフルに入った。ライフルが、まだ村山ランサーはランナーにくっついている。肩のあたりでも、あ、いい勝負だ。武器までかかりそう。今、31番目のパーツが、切り離されて、木村さんのランナーにはもう部品はありません。まだ村山さんの部品が2つほど残っている。あ、今、
でーす。負けた。悔しい。
6分45 45秒
危なかった。
6分45秒。
今日危なかったですね。
今日はギリギリの戦い。
抜かれた。
まさに短距離走。
ところで第9地区って今どれぐらいのストーリーなんですかね。
ここから木村さんの邪魔が入る。
なんという余裕。今どうなんですかね。そろそろなんか浴びちゃったかなって感じでぐらいですかね。
村山さんが今武器の取り掛かり。あ、またセパレー
ター。ランドセルつけ間違えちゃった。
あ、これ最後まで組み上げてください。
ビームサーベル忘れてたんだ。
はい。
あ、もうね、もうコマーシャル行っちゃってください。
そうですか、木村さん6分45秒にて完成。木村さんはまだ出来あ、村山さんは出来上がっておりません。あ、
できました。
あ、今できましたか。
はい、
今出来上がりました。と7分33秒
ではコマーシャルタイムです。
お前が聞かせられないラジオをやったんだな。
聞かせられないラジオじゃありません。
ネタは上がってんだ、排除しろ。
だから聞かせられません。
おふくろさん今年還暦だそうじゃないか。泣いてるだろうな。どうだ、そろそろ聞かせてみないか。
聞かせられません。
もう悲しませるのはよそうや。
だからだんだん聞かせられません。
あの宇宙戦艦ヤマトオリジナルジャージの新作がついに発売決定。待望の島大輔モデルが商品化。さらにたくさんのご要望にお応えし、古代進むモデルの S サイズも発売決定。宇宙戦艦ヤマト全ファンに捧げるオリジナルジャージです。これを着ればあなたも宇宙戦艦ヤマトの乗組員。数量に限りがございますので、予約で確実にゲットしてください。ただいまワイワイ貿易ホームページにて好評予約受付中。商品内容など詳しくはワイワイ貿易の通販サイトをチェック。さて今月のプレゼントはスターウォーズエピソード1の人気キャラクターダースモールのベーシックフィギュアを1名様へプレゼント。プレゼントをご希望の方は NBC ラジオ聞かせられないラジオのホームページへアクセス。プレゼント応募フォームを通じてお申し込みください。今月のキーワードはダースモールです。長崎佐賀以外の方も応募できますよ。
今月は特製ガンプラも付録についてるしお得だよね。ガラジコラムはどこかな。私の可愛いイラストは今月は誰が描いてくれたのかな。あれあれれ、キカラジコラムが載ってないよ。ちょっとどうなってるの。
よくぞ聞いてくれたじゃないの、キカラジさん。次回の予定は？
完成したケストレルを眺めながら感想などを振り返っていきましょう。
じゃあ聞かなくていいよ。
おいおい聞けよ。
っていうかハンマーは、ハン
マー、おー探し行っちゃうよ。おい
来週までに用意しとくか。
いやそうだそう、なんかもうキラさんこうスタジオに来ちゃうと調子狂いますね、私たちも。
我々も緊張感がねいつもと違うね、なんかね
本当に手のひらに今汗をかいてしまいましたけれども、
はい、
というわけで繰り返しとなりますが、次回は特別企画ガンプラ早組対決第2弾の後編です。このケストレル今日作りましたけれども、木村さん、
はい、
非常に可能性を秘めたキットなんですよね。
そうですね、作り手によっていかようでも楽しめる、いろんな可能性を秘めたキットですね。
なるほど、はい、というですね、まあ様々な角度からですね、木村さんにケストレルについて聞いていきたいと思います。ちなみにこの番組もちろんラジオ番組なんですけれども、ユーストリーム上でご覧になることもできます。ユーストアーカイブは今回は4月3日火曜日夕方の予定ですので、まあ、木村さんの解説を映像込みで見たい聞きたいという方はですね、ユーストリームのアーカイブもチェックしていただければと思います。さてこの番組ポッドキャストでも配信中、詳しくは NBC のホームページをチェック、ウェブを通じてメールを送信することもできます。はがきファックスの宛先を木からじさんに言ってもらっちゃおうかな。できる？
できるよ
焦ってるし。
はがきファックスの宛先は郵便番号 850-8650 NBC ラジオ、ファックスは 095-824-9999、 必ず聞かせられないラジオと明記してください。
あ、よかった、言えてた。
ほっとした、なんかほっとしたなんだかね、やっぱ10歳児ですからね。
そうですね、
大変なことですよこれは。
はい、ということで今日はですね、早組対決超高速勝負となりましたけれども、村山さん2連敗でございます。
惜しかったですよ。でも林田さん
惜しかったね。
木村さんマジでちょっと焦ったんじゃないですか。
いや結構焦りました。
ええ、
もうね、船虫怖い
そっちですか。
もうその一心で頑張りました。はい、
途中まで勝ってたんだけどな。
とはいうものの木村さんが勝ちということで、この感想などはですね、来週の放送の中でまたじっくりと振り返っていきたいと思います。
そうですね、今週と来週と2回連続となりますので、来週までぜひお聞きください。あっという間にお別れの時間となりました。聞かせられないラジオ、お相手は
林田茂和と
村山仁志、
あとガラジタンでした。
それでは皆様、
また来週。